にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は愛のバロメーターをご馳走で測ってしまうんですというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、今日のお話はね、意外にもちょっとまあ一定数おられるということでお伝えをしていこうと思っているんですけれども、彼にねご馳走してもらうことだったりとか、あとは高価な贈り物をしてもらうことで、その彼の愛情をね、その大きさを測ってしまう人がいるということなんですけれども、あなたはいかがでしょうかね。はい、ちょっとこれね、自分ではさもしいかなとも思いながらも、なかなかこうやめられずにいて罪悪感に苛まれているというあなたへのメッセージですね。はい、でまあそのね、この今日のタイトル、愛のバロメーターをご馳走で測ってしまうんです。このタイトルの部分でね、ああ私のことかもなんて思ってしまっていたとしたらですね、まあ、今日の配信を聞いていただけたら、このことについて今気づけて本当に良かったって思ってもらえるかもしれません。はい、付き合いがね深まってからっていうよりも、出会って間もなくからもう最初からそうだという人、それから付き合いが深まってからだんだんそうなってしまう人、ケースはこれ様々なんですけれども、彼にご馳走してもらうこととか、おごってもらうこととか、まあ、そういうプレゼントをもらうとかね、そういうことこそが彼からの自分への愛だと思ってしまうことはないでしょうかね。まあ、またそれとは別にね、ご馳走してくれなかったり、まあ、おごってくれない彼だったり、まあ、いつも割り勘だったりするとね、私って彼に愛されてないのかもなんて思ってしまうことはないでしょうか。でまあ、もしそういうことがお付き合いをしていてよぎってしまうのだとしたら、あなたはもしかすると大切なことを見落としているかもしれませんよ。ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が自分でも嫌になる、そして2つ目が贈り物で愛を測る人、そして最後に3つ目として、心にある寂しさを受け止めて、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の自分でも嫌になるというところからお話入っていきたいと思います。はい、で先ほどもお話しした通りですね、おごってもらうこととか、まあ、ご馳走してもらうことですよね。そして、プレゼントの価格だったりとか、あとは回数、そういうものたちを相手から自分への愛情のバロメーターのように感じている人がいるんだとしたら、真実の愛のぬくもりだとかね、心が通じ合う温かさ、そういったものをどこか感じられずにいるのかもしれないですね。でなぜかというと、これ愛情っていうのは目に見えないものだからです。でこの愛情っていうものはね、確かに目には見えないものなんだけれど、生まれた時からの育っていく過程で親との関わりの中で築かれていく愛情関係が元になって築かれていくんですね。はい、なので、まあ、それを気づき損ねてしまった人っていうのは、その気づき損ねた経験によって目に見えない愛情っていうものを心のどこかで、これはもう本当無意識になんですけど、否定してしまってるんですね。はい、で2つ目の贈り物で愛を測る人についてさらにお話し進めていこうと思うんですけど、目に見えない愛情なんて、温かい愛なんて自分には与えられなかったし感じられなかった、だからきっとそんなものはない、ね、そう否定している代わりに、目に見えるもの、例えばお金とか物、そういったものにね執着してしまうんですね。で同時に彼に見捨てられるかもしれないっていうような不安とか恐れみたいなものをですね、これもまた無意識に心の隅っこに抱いていたりもするんです。でそれはね、恋人だったり、まあ、夫、そういったものに限らず、友人関係とか、職場の人間関係などでもですね、人から見捨てられないようにいつもどこか肩肘を張りながら頑張ってしまいがちなんですね。はい、自分は愛されているっていう実感を感じられない、愛なんて嘘だと、愛をね求めてるんだけど、ね、心の隅では冷めてたりもするんです。 電話やメールの回数にこだわったり、プレゼントの価格だけで彼の愛情を判断してしまってね、まあそういうことをしているんで、奢られることこそが彼からの愛情のバロメーターみたいに感じている人っていうのは、真実の愛のぬくもりとかね、それから心が通じ合う本当の温かさみたいなものをこれまでねずっと感じられずにいるんです。で、最後に心にある寂しさを受け止めてということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれども、こんなふうに物で愛情を測ってしまうっていうことを続けていると、当然虚しさばかりが増えて、なんかこうもらってるんだけど満たされないみたいな虚しさですよね。だから心は一つも温かくならず、瞬間は嬉しいんだけどね、持続しないというか、安心感が持てないというか、まあ、そういうふうに心が満たされなくて、結局恋愛そのものも、ね、それからもしかすると結婚も短命、短い命となってしまって、また一人ぼっちになるっていうことをですね、繰り返してしまいがちになります。あなたの心の奥にある石漠とした思いっていうのは、これ最近作られたものではありません、ね、前の彼氏に振られたからとか、そういうことじゃないんです。その前に彼氏に振られた原因も、もしかするともっともっと遡ったところにあるのかもしれないということなんですけれども、もう大人になってから作られたものではないっていうことです。なので、どんなに考え方とかね、行動を変えようとしても、無理やり変えようとしても、根本的な部分が変わってないから、すぐに元通りになってしまうんです、はい、そのためにもそういう思い込み自体を掴んでしまった幼い頃、幼少期に心を立ち返らせて、自分の本当の気持ちと向き合って、ちょっと怖いんですけどね、これ自分の本当の気持ちと向き合うっていうことを避けて生きてきたからこそ、今そういうふうにちょっとこうつまずいているんだけれども、その本当の気持ちと向き合って、怖いけどね、で、本音を言葉や態度で、自分の内側に溜まっているそういった本音とか、そういう言葉を自分の外に出すっていうことが必要になってくるんです、はい、で、やっぱりこれね、さっきも言ったように、一人でやろうとすると怖いんですよね。これをやったところでどういうふうに着地するのかわからないし、癒し方もよくわからずに、自己流でこう癒そうとしてもね、一つも言えないどころか、逆に傷ついて沈んでしまうこともあります。ですので、まあ、心の奥の根深い思い込みっていうのは、本当に何て言うんだろう、自分でも気づかない奥深い部分で、ね、こう膝を抱えている幼いあなた自身が、今もそれを抱きしめて泣いているかもしれないんです。しくしくね。で、だけどね、もしかすると怒っていて、幼い頃のあなたは、メラメラこう憎しみみたいなものを燃やしているっていうこともあるんですね。これはすごく多いです。そして、もしくは怖くて、ね、怖くてその場から一人では立ち上がれずにいて、本音を待っている、あなたの本音を待っている、だからあなたが助けに来るのをじーっとこう待ってるのかもしれないということなんですね、はい、過去の自分を救ってあげることができるのは今のあなただけなんです、はい、他人でもないし私でもないんです。今現時点のあなただけですね、はい、あなたが過去のあなたを抱きしめてあげることで、今の物欲だとか愛情を測るバロメーター、そういったものをね、手放すことができるはずです。今日は愛のバロメーターをご馳走で測ってしまうんですというテーマでお話をしてきました。心の軌道修正セッションでは、そんな心の在り方を望む方向にシフトしていきます。本物の愛情を感じたいっていう場合は、一度お話ししに来てください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付しています。そして金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心が淀んでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして、悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた。さようなら。